この朝は9節から15節を後半として学びたいと思っています。まずその全体を見たいと思いますが、9節以降、このところでイエス様はニコデモに対して、あなたはイスラエルの教師でありながらそのことがわからないのですかと前置きをし、私たちはこれまであなたたちに証ししてきたではないかと言います。さらにイエス様はその次で、これまであなたたちに地上のことも話してきた、でもあなたは信じなかったと。この地上のことも信じないならば、この天のことも信じられないと続けます。天のことは天にいたものだけがわかるということです。そして最後に、その天から下ってきた人の子は永遠の命を与えるためにここにやってきた、このようにニコデモとの対話を閉じるわけです。私たちは証しをしてきた、しかしあなたたちはそれを受け入れませんでした。さらにあなたは、私たちはこの地上のことを話した、しかしあなたはこの地上のことを信じなかった。そしてその人、天から下ってきた人の子は、モーセが荒野で蛇をあげたように、あげられなければなりません。それは永遠の命を与えるためであると。この朝私たちはイエス様がこのところで言われている、私たちが受け入れない証とは何か、また2番目に、どうして私たちはこの地上のことを信じることができないのか、そして最後に、この15節までにおける永遠の命とはどういうことなのか、この3つのことを学んでいきたいと思います。1つ目の、私たちが受け入れていない証とは何かですけれども、その初めにイエス様は10節でこのように言います。イエスは答えられた、あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。直訳すると、この証はあなたはイスラエルの教師です、しかしあなたにはそのことがわかりません、あなたは確かにイスラエルの教師です、しかしそのことはあなたにはわからないのですと。イスラエルの教師なのにというふうに聞きますと、あなたはイスラエルの教師なのにそんなこともわからないんですかという、少し嫌味のように聞こえ、見えてしまうかもしれませんが、イエス様はニコデモに対して、あなたはイスラエルの教師ですと確かに認めているんです。このイスラエルというのはこの国全体を表しますけれども、そのような規模を代表する、あなたは国を代表するような人物であると、イスラエルを代表するような教師である、それはこの上もない名誉であると思いますし、ニコデモ自身が非常に優れた人物であることを私たちに伝えています。イエス様はそれをよく理解している上で、それでもあなたにわからないことがあるんですよと。今朝朗読されたこの箇所で貫かれている新しく生まれるという領域、この領域はこの世のどんな知恵も知識もどのような人であったとしても決してわからない、どれほど優れた人であってもわからない、私たちには限界があるということをまず私たちにイエス様は示しています。その上でイエス様は、私たちが一体何を分かっていないのかと、 私たちのこの魂の領域で、またこの頭の知識の段階で、いまだ曖昧になっているところに光を当てられるわけです。11節。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。私たちのうちで曖昧になっている第一のこととして明らかにされたのは、あなた方は私たちの証を受け入れないと。あなた方は私の証言を拒絶していますということです。あなたたちは私の伝えたことを拒絶している。私たちは一体このお方から聞いた証に対してどのように耳を閉ざしているんでしょうか。イエス様はここで突如として、こう、私たちとあなた方というように、こう、一対一ではなく、イエス様とニコデモというふうに、この一対一ではなく複数人と複数人という、 こう、まあ、光景を語られています。このところでイエス様が言う私たちというのは、言うまでもなく父なる神様とご自分のことを特に指しています。つまり父なる神様と私、この私たちが知っていることを、父なる神と私が見たことを証ししているのに、あなたたちはそれを受け入れない。父なる神と私が互いに知っていることを、互いに見たことを、あなたたちはすでに聞いているのに、あなたたちはそれを退けたと言うんです。このように言われて、私たちは何か心当たりがあるでしょうか。ああ、確かに私はこの方から聞いた証言を拒絶している。この方から聞いた言葉を拒否しているなと、何か心当たりはあるでしょうか。どんな事柄を私たちは拒否し続けているんでしょうか。イエス様が、私たちが知っていること、私たちがこう見たことを証ししましたよというふうに、まあ、言われましても、それがどんな内容なのか、それを伝えていただかなければ、私たちは一体何を拒絶したのかということを、それすらもわからないように思うんです。ある方々はこの箇所を見て、あ、確かに私はこのことを拒絶しているというふうにこう引き出されたかもしれません。でもこのことだけでは一体何を拒絶しているのか少しわからないように思うんです。このところでイエス様が知っているというふうに言われたのは、人格的な関わりにおける地位の領域を表しています。これは知識のこと、あそこの何かが優れているよであったり、あの建物の数値はこのようなものということを私は知っている、こう何か情報や内容を知っているということではなく、このところにおける私たちは知っているというのは、私はこの人がどういう人であるのかということを人格的に知っていますという言葉が用いられています。いわばこれはお互いの内面を互いに深く理解し合っているということを表しているんです。何か情報として、知識として私たちが互いに共有しているものをあなたたちに伝えたというのではなく、私たちが互いの間で理解し合っている、互いの間で知っているということを私は話したと。 人格と人格の関わりにおいて私たちは互いに知っている。私は父なる神がどういう方なのかを知っています。また父なる神も私もイエスがどのようなものなのかを知っていますと。見るということははっきりとその対象を見据えている、そのようなニュアンスがありますけれども、これは確かに私たちは互いをこの目で目撃し合っているということが表されています。私たちは互いに知っている、それは顔と顔を合わせて互いにその姿を認め合っているんですよと。互いのことを知ることと見ることは密接に関わっているわけです。私たちが人をどう見ているか、それは私たちがその人をどう知るかということに関わっているんです。第一のこととして、イエス様があなた方は私たちの証を受け入れないというとき、その証というのは父なる神様と御子なるイエス様が互いに互いを知っているという証です。私たちは互いのことをよく知っている、それも深く人格的に私たちはお互いのことを理解しているんですよと。そのことを話してもあなたたちは受け入れなかった。ヨハネの一章の18節にこのようにあります。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。イエス・キリストのみが父なる神を最も深く知っておられる。しかしあなた方はそのことを未だ受け付けていないのではないかと。イエス様だけが父なる神を最もよく知っているということをよく分かっていないのではないかと。歴史のただ中を歩まれたイエスという人が父なる神と顔と顔を合わせ、また互いに深く理解し合っているということ、2000年前に確かにこの地上を歩まれたこのお方が父の懐におられただけではなく、このお方もまた神ご自身であること、2000年前から今に至るまで全ての時代においてイエス・キリストは神である、このような告白がどれほど尊いものであるのかということを思わされます。先週のメッセージで私たちは、あなたは自分がどんな人間であるかを分かっていますかと。あなたはどれくらい自分のことを知っていますかということが投げかけられました。今朝はさらにこれに加えて、あなたはイエス・キリストのことをどれほど知っているかと続けたいと思います。私たちはイエス様のことをある段階で跳ねのけていないだろうか。私たちの期待しているイエス様像のみを見て、あとは退けているようなことをしていないだろうか。イエス様が私はこうだと言っているのに、私たちの方でいやそんなはずはないと押しのけていないでしょうか。私たちの方でイエス様の姿を決めつけていないでしょうか。私はイエスのことをどれほど知っているだろうか。この問いもまた私たちが生涯をかけて問い続けるテーマなのかもしれません。第2のことは、私たちが地上のことを信じておらず、またこの天のことも信じられないということでした。12節ですけれども、イエス様はこのように言われます。私はあなた方に地上のことを話しましたが、 あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。今私たちはイエス様だけが父なる神様をよく知っているということ、このお方が父なる神様と互いに深く理解し合う関係であること、ある意味でそれはイエス様だけが父なる神を本当に正しく私たちに知らせることができるということだと思いますが、この12節でイエス様はそもそもあなた方は地上のことを信じていないと言うんです。そもそもあなた方は地上のことを信じていない。新しく生まれるというこの箇所全体の筋と地上のことを信じるというこのことにどういう関係があるんでしょうか。新しく生まれるというこの出来事は、この上から生まれるとも訳される通り、ニコデモが願った神の国を見る、神の国に生きる、それは新しく生まれなければならない、すなわち天から生まれなければならない。つまりこの出来事は人の力では及ばない、あるいは人の理解では説明し尽くせない絶対的な神様の領域を表していますけれども、この天という神様の領域、神様の御業、それをあなたが知りたいと思うならば、まず神様がお作りになったこの地上を知ることからだと。私たちの生きているこの場所がどのようなところなのか、私たちの上に起こる出来事にどんな意味があるのか、地上で起こっている私たちの出来事を理解していないのに、これを信じていないのに、天のことはわからないと言うんです。このところにある信じるというのは信頼するという意味でもありますが、これを踏まえると主が語られる地上のことを信じないというのは主がなされる地上での働きを信じないということでもあります。神様は私に御業を成し取られる、神様がこの地上においても私に働きかけてくださっている、しかし私はその主の御業を信頼していないと。地上に満ちている神様の御業を信じられないのに、どうしてあなたの範疇を超えている天の恵みを知ることができようかと。地上というのは創世記において埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよと命じられた通り、私たち人に任されているところです。またイエス様が地上という時に、それは私たちの生活という全領域をも指しています。地上のことを、あなたの身に起こることをまず深く知りなさいと。この私という存在を含め、この地上は神様が創造された、この私もその他この地上に満ちているすべてのものは神様のものである。毎週私たちが聖書として詩編の100編を聞いていますけれども、その聖書はこの地上での真実を見事に語っていると思います。私たちに委ねられている地上の歩み、生きるも死ぬも私の人生の主権は神にある、このことを信じて生きる日々を私たちは考え続けなければなりません。天の領域を知る前に、まず神様ご自身の地上での働きを私たちは見出していく。私のこの歩みに何が起こっているのか、地上そのものを味わう。 私たちは地上に満ちている神様の働きを認めるところから始めなければなりません。あなた方は天のことを信じられないと言われるとき、それはまずこの地上で起こる神様の働きを信じなさいという招きであることを覚えたいと思います。またこの第二のことを受けて、私たちはこの私に起こっている出来事を通してどれほど神様を信頼しているだろうかと、これは私は私に日々何が起こっているのかを分かっているだろうかということかもしれません。第3のこととして、この15節までにおける永遠の命とは何かを見たいと思います。13節から15節、誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。これまでニコデモが一貫してイエス様に尋ね求めてきたのは、新しく生まれるということでした。それに対するイエス様の応答は、第一に私だけが父なる神を正しく解き明かすことができるということ、また第二に私たちは地上における主の働きを信頼するところから始めるということでした。この二つのことを踏まえてイエス様は、永遠の命をもたらすために天から下ってきたものがいるということを最後に知らせるんです。新しく生まれたいのです。この求めに対して、まず私が父を唯一解き明かすことのできる存在であることを認めなさいと、そして新しく生まれることをあなたが求めるときに、まず地上で起こっているあなたに起こっていることをよく信頼しなさい、そして最後に永遠の命をもたらすために天から下ってきたものがいるんですよと、天に住まわれたお方がこの地上に来られた、天からこの地へ人となってやってきた、私たちは言葉は人となって私たちの間に住まわれた、このどんな言葉でもどんなものでも説明することのできない神の不思議を信じるように、天から人となって下ってきた方がおられる、地上で確かに起こったこの出来事から目をそらさないように、この朝も刻まなければなりません。なぜ天に住まう神が人となって地に来なければならなかったのか、何をするためにこの人はこの地にやってきたのか、それはご自身を信頼して歩むすべてのものが永遠の命を持つためであったと、私が天から下ってきたのは私を信頼するすべてのものが永遠の命を持つためであると、そのために私はモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。永遠の命とは一体何なのでしょうか。永遠の命、多くの場合私たちはこの永遠の命ということを聞くと不老不死になること、怪我をしたとしてもすぐにそれが治り、 決してこの心臓の鼓動がこう衰えていかない、自分のこの肉体の健康がずっと限りなく健全である、永遠にこの肉体が維持されるということをこうイメージされるのではないかと思います。不老不死となって永遠にこの地上を生き続ける、皆さんはこのような能力を手に入れたいと思ったことがあるでしょうか。決して死ぬことがないように、そのように願われたことがあるでしょうか。私は、まあ、このような文在でこう申し上げるのは気が引けるんですけれども、私自身確信していることなのでお分かちしたいと思いますが、私はもし今のこの自分が決して死なず永遠に生きなければならないと思うと本当にゾッとします。そんなことは絶対に嫌だと思っています。この今の私の状態で永遠に生きることなど本当に嫌です。何かを話せば人を傷つけ、何かをすればいつも反省が残りますし、そして何より人と関われば私は十分に傷つきます。もちろん楽しいことや幸いに感じることもありますけれども、そのような感謝の大半は痛みであったり葛藤の中にいつも埋もれています。もし永遠に続く肉体が与えられてしまったら、私はこのような人生を一生続けなければならないんです。生きれば生きるほど傷ついていき、どこまでも傷んでいく、このような人生を永遠に続けなければならない、そのようなことはもう考えるだけで十分です。私が言いたいことは、この魂が変わらなければ永遠に生きることは何の魅力もないということです。むしろこの魂が変えられなければ、もし永久に生きたとしてもそれは絶望を押し付けられるようなものです。聖書の語る永遠の命とは、この肉体が永久に生きることを直接的に意味しません。永遠の命とは、人が神によって作られた本来の姿に歩むということです。人が神様によって作られた本来の姿、また本来の形、そのように生きる、それが永遠の命です。神様は初めに私たちをご自身の形として創造されたと。私たちが本来の姿に歩むというのは、三位一体なる神様のように、その互いに互いを尊び、互いのありのままを分かち合う、互いの栄光を表し合うということとも言えると思いますが、私たち人も主ご自身の間に見られるその関係性、その交わりを神様と私との間で、また人と人との間で生きる、この歩みこそが永遠の命なんです。これを私たちが得なければ、この肉体が永久についたとしてもそこにどんな意味があるんでしょうか。私たち人が誠の人として生きることができるように、天を裂いてこのお方が来られたんです。 14節の例えを共に見て閉じたいと思いますけれども、イエス様はモーセが荒野で蛇をあげたようにと一つの例えを最後に示します。イエス様は永遠の命を人が持つというのは、モーセが荒野で蛇をあげたようにご自分があげられることによると、モーセのこの出来事は民数記に記されていますけれども、その概要はこうです。エジプトから解放されたイスラエルの民がその脱出を実現させ、そして約束の地へと旅をするわけですけれども、その旅の途中でこのイスラエルの民は神様とモーセに対して不満の声を上げました。どこまでも誠実に私たちに歩まれた神様と、その神様に対していつも不平と不満を繰り返す民の姿、この時主は人を死に至らせる蛇を私たちの間に送られます。多くの人がこの蛇に噛まれ倒れました。噛まれたものはもう死に向かっていくだけです。しかしその時に神様は聖堂の蛇を形作り、それを旗竿の上に掲げようと、蛇に噛まれ死に向かっているものはこの旗竿に掲げられた聖堂の蛇を仰ぎ見れば生きると約束されました。そして事実、この死に向かっていく人々はこの旗竿に掲げられた聖堂の蛇を見ると生きたんです。この挙げられた聖堂の蛇がこの14節での荒野で挙げられた蛇、蛇に噛まれ死に向かうイスラエルの民が旗竿に挙げられた聖堂の蛇を仰ぎ見て命を得たように、イエス様もある場所に挙げられなければならない。この方が挙げられた場所とは、私たち教会が常に掲げ続けてきたこれ以外にありません。十字架にかけられたイエス・キリストを仰ぎ見た者もまた救われる。荒野においてモーセが掲げたその聖堂の蛇を見た人たちは必ず治ると確信して見たんでしょうか。蛇に噛まれ激痛を伴う中で聖堂によって作られた蛇を見たら治るらしいぞと、この聖堂の蛇を仰ぎ見た人たちのこの心境というのは明らかにされていませんけれども、そこには疑う者もいたでしょう。また何を言っているんだと、このような状況において何を間抜けたことを言っているんだと、そのように憤った人も少なからずいたかもしれません。しかし蛇を仰ぎ見た人が、その心がどうであれ、この旗に掲げられたそのものを見た人は必ず命を得たんです。私たちも主イエスのこの出来事を知らされて、一体これが私にどれほどのことをもたらすのかと、十字架のイエスが何を与えるのかと、これ以上私に何をもたらすのかと心を固くする時があるかもしれません。でもそれでもいいので私たちは十字架のキリストを仰ぎ見なければならないんです。どうせこの十字架の死を見たところでと思われても、でも見たものは変えられたんです。荒野においてすべてのものがそれを仰ぎ見て命を得たように、このお方を見る人も必ず命を得ます。いかがでしょうか。 永遠の命とは何か。それはモーセが荒野で蛇をあげ、それを仰ぎ見た者が命を得たように、永遠の命とはイエス・キリストを見て生きるということです。主イエスを仰ぎ見て生きるということは、十字架の出来事を含み、このお方が歩まれた地上の全生涯をも仰ぎ見るということです。そしてその歩みの後を私も歩むということです。私たちは日々問い続けます。なぜイエス様はこの地上に来られたのか。私たちは日々問い続けます。どうしてあなたはこの十字架にかけられたんですかと。また私たちは日々問い続けます。あなたのこのすべての出来事はこの私に何の関係があるんですかと。私たちのこの地上の歩みにおいて、十字架にかけられたイエスを仰ぎ見るということは必要なんです。私の一日一日のすべてに主を仰ぎ見る必要がある。いや、この数分間はイエス様がいなくてもやっていけたと思うかもしれない。しかしその数秒でさえ私たちはイエス様が必要なんです。イエス・キリストを仰ぎ見て生きる、この永遠の命を私たちは今日もまたこの新しく始まったこの週も共に歩みたいと思います。しばらく黙祷を持って主の前に静まって入りましょう。